からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にサポートするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月に入りました。今朝のニュースでは桜本当は散っててもおかしくないんだけれども、東京、関東方面も、非常に桜が長持ちしていると、まあ、なかなか見る人の数も少ないんですが、まあ、せめても救いという、そんな気がいたします。そして4月といえば入社式、入学式、それから新学年が始まるとか、いろんなことがスタートする、そういうこう晴れやかな季節のはずなんですが、高校のスタートは連休明けとか、それから小学校はどうしようかなとか、野球は、4月24日に開幕できるのかとか、まあ、本当にいろんなことがこう、なかなか良いニュースというのが伝わらなく、そして世界の状況、日本の状況、京都の状況がこれからどうなるのかなと、こう心配なことばかりが、伝わってきます。さあ、今回この番組は、ちょっといつもと趣向を変えて、ラジオカフェ、最近は若者の東京、東京の新型コロナウイルスの感染者が、以前はその高齢者中心でしたが、ここに来て20代30代、それからまあ40代も含めますけれども、そういう方のパーセンテージが非常に上がって 70% とか、まあ、そういうふうに変化してきたというところで、こう若者のまあ、行動が非常に、何を考えているのかな、どういうふうに認識しているのかなということを知りたいなという、そういうふうに思いまして、ラジオカフェで20代のスタッフがおります。さあ、自己紹介よろしくお願いします。
はい、京都三条ラジオカフェスタッフの藤本です。よろしくお願いします。
はい、藤本香織さんです。はい、大変、失礼なんですが、お年は何歳でしょうか。
はい、26になります。
そうですか。ラジオカフェに入った時は何歳でしたか。24 そうですか、もうそんなに経ったんですね。はい、どうでしたか、この、まあ、およそ3年ラジオカフェで過ごされたと思うんですけれども。
はい、
まあ、給料は少ないしいろんなことを要求されるし、仕事としていろんなことをこなしていかなければならないし、大変だろうなというふうに思うんですが、どうでしたか、この、まあ、3年間。
いや、自分のできることをさせてもらうことがもう本当に多岐にわたるので、取材に行かせていただいたり、まあ、機材収録に携わることもそうですし、人とのやり取りっていうのを本当にたくさんさせていただいたので、自分が苦手だと思っていたことがどんどんそうでもなくなってきたなという実感はあります。
そうですよね。ここで私の話をするのもなんですが、はい、やっぱりこう就活っていう時には、大企業の名前がこう、1位2位3位こう並ぶっていうのが、常だったと思うんですけれども、
はい、
やっぱり小さいからこそいろんなことが要求されるっていうか、できる、そういうことありますよね。はい、
あります。どんどんこうやってみなはれという感じで、
やってみなはれ
させて、前に出させてもらったので、
はい、
大きな企業だとね、こう課長部長っていて、
課長部長
たくさんの人たちの中で、はい、こう順番にさせてもらうのかなと思ってたんですけれども、
はい、
もうどんどん本当に普通だったらお話聞けないような方にお話を伺う機会がを作ってもらったりとか、
はい、
そういうことがありました。
そうですね、やっぱり小さいからこそそこの、まあ、ある意味その時は代表として、いろんな方にお話伺ったり会うことができたりっていう、はい、なんか、おすすめですよね。はい、さあ、そういう中でこの新型コロナウイルスの、感染、世界での感染状況は本当にもう本当に歴史に残るっていうか、アメリカの大統領のトランプさんが、はい、これはこの第二次世界大戦以来の、まあ、深刻な、まあ、戦争のようなものだと、ウイルスとの戦いだというふうに、おっしゃっているんですけれども、はい、どうでしょうか。その26歳の藤本さんから見て、この世界の状況、日本の状況、京都の状況、こう自分の身の回りとか、そんな感じでちょっと、どんなふうに思っているのかということを、伺いたいと思います。まずこう世界の状況、いろんなニュースがやっぱり今時ですから、
はい、
YouTube とかその SNS で個人が発信したことも伝わるというそんな時代ですけれども、どうでしょうか。今のその藤本さんが知っている範囲で、その世界の状況でここが気になるというところはどういうところでしょうか。
よく SNS で見るのが、そのこういう非常事態が起こって各国の対応一覧みたいなものを
ありますね。
よく見ます、
はい、
それを見るとまあ大概日本の海外はこういう金融の施策をしてるけれど、日本はマスク配布みたいな、そういう批判が多いような印象はあります。
そうですね、ここのところで言うと、その、安倍首相がおっしゃった各、世帯に、マスク2枚配布という、
はい、
そのことが SNS 上でややこうパロディ化されて、
ね、
国民が求めていることはそれじゃないでしょという、うん、まあ、そういう、こう趣旨のもとにいろんな、意見がありますけれども、面白いのが、
はい、
まあ、日本の話になっちゃいますけども、うん、ある方が、安倍首相は国民を笑わせて呆れ笑いですけれども、笑わせて免疫力をアップさせようと思っているんじゃないかなっていう、あるご住職のフェイスブックが、なかなかそういうふうに考えると、なんかもう呆れたっていうのも笑えるっていう、そんな気にもなるなっていう。
面白い。そうですね。
ただその、まあ、はい、世界、日本京都というふうに最初言いましたけども、やっぱりそういう対策っていうのが、イギリス、フランス、まあ、イタリアとかアメリカとか比べると、日本ってなんでこんなんなんて思います。
いまだにマスクないですもんね。
あ、マスクがない。
店にないし、
はい、
トイレットペーパーも、はい、東京の方はないっていう言ってる人もいて。
あ、そうなんですか。まあ、そういうものという以外に、
はい、
イギリスとかフランスとか、それからアメリカもイタリアもこう外出禁止、非常に厳しいですよね、
はい、
だけれども政府が、休業補償を、80% するとか、こういろんなこの対策を、同時に打ち出すということをして、そういう、こう不安がないよう、経済的不安がないようにという、まあ、そういう施策をしているんですけれども、日本はそれがないから、例えばラーメン屋さんがどうなるんだ、ライブハウスこれからオープンしようと思ってた人が、どうしてくれるんだと、非常にもうこれは死活問題なんだっていう、こうやっぱりそういう、こうニュース、それをニュースとして伝えなければならないっていうことは、とってももったいないっていうか、そういうことについてはどんなふうに感じますか。
いや、私自身も不安で、そのスタジオ、まあ、ラジオ局などが封鎖した時にどうなるんだろうという考え、なんか不安しかないですよね。
はい、
どうにかしてくれるだろうもないですし。
あ、それはこう個人の生活 という意味ですか。経済的な
生活についてもそうですし、
はい、
ね、ライブハウスも周りどんどんお店閉めてて、このまま閉まってしまうんじゃないかなとか、そういう不安ばっかりですね。
あ、それで思い出しましたけれども、はい、やはりドイツではそういう文化的なものに対してはやはりちゃんとその休館したり、それから休業したりした場合にこういう保障をするということをちゃんと打ち出して、そういう文化面も疲弊することがないように、それから収束した場合にちゃんと、復活できるようにという、やっぱりそういう施策をちゃんと同時並行して打ち出してるっていうのを聞くと、日本はどうなっているのかなって、よくよくなぜできないのかって思うんですけども、そこいらへんはどうですか。
なんか具体的なところが、数字とかそういう何パーセント保証しますだったり、そういったところもニュースを聞かないですし、その、まあ、学生がよく感染源となってしまう、移動して感染源となってしまうっていうことはニュースでたくさん、
まあ、今週はそうでしたよね。残念ながら京都の大学で、はい、そういう、集団感染が起こってしまったというところで、それはどんなふうに感じましたか。
やはり自制するのにも限りがあるというか、学生が一人一人自分を律するっていうのはなかなか批判できるものではないですし、行った方々を、それはもう行けるような状況になっているのがそもそも問題なのか、まあ、原因なのかなと思いました。
確かにそうですね、そういう一面もありますね。そう言われて初めてそう思ったんですけども、なぜこう世界がこういう状況になっているということは知ってるはずで、リスク、その、欧米に旅行したらそういう感染するリスクが大いに決まっているから、普通は行かないよね、とこう思う、自分がいるんですけれども、今藤本さんがおっしゃったように、やっぱり行ける状態に、その、まあ、日本の政府がまだそのように渡航を許している状況があるから仕方がないっていう、そういう、本当にそうですね。
そうですね。
やっぱり政治のするべきことっていうのが、そういうことかもしれませんね。
空いてる居酒屋さんが悪いわけではなくて、空いてたら行くし、なんかそこは個人個人でというのはなかなか難しいんだろうなっていうのは日々ニュースを見て感じます。
ああ、そうですね。そっか、やっぱりそうするといろいろ、医師会の要望でもう緊急事態宣言を1日も早くしないと、オーバーシュート、もう医療崩壊もしてしまうというふうな、お話が 2,3 日前にあったかと思うんですけれども、欧米でのような、そういう強制的、街の閉鎖は日本はできないしないというふうな話もあって、これはなかなか難しいですよね。そういう中で律するっていう、個人のそういう律するっていう気持ちの積み重ねがこう踏みこたえる力になるということになるんでしょうかね。
そうですね、そう思います。
それから今朝のニュースで、そういう中で非常に、あ、こういうことが起きるんだと思ったのが、そういう外出禁止令が出て、家庭内の DV が非常に増えていると。でフランスは30何パーセント1週間で増えたと。で政府 の、 公共放送の、まあ、CM で、そういう事例をこう、まあ、ドラマ化して、それで音声ですけれども、こういうことがあったらちゃんと119に連絡しましょうとか、やっぱりそれぐらいにそういう狭い空間にもう外出しないようにっていうふうに いうことが、もうステイホームってこう言って ね、あの首相なんか言っておられますけれども、あのそういうことも生むんだなっていう、あのそういうなんか研究大学でされてましたよね。
はい、私もあの大学の卒業論文はそういう家庭内における暴力だったり、はい、そういう法がどこまで家庭に踏み込めるのかみたいなところを研究材料にしておりました。
ああそうですか。あのそういう、狭い家という狭い空間に、
はい、
あのまあ、何人かの家族が、まあ、閉じ込められるというか外出できないという状況が、そういう DV っていう精神的不安を呼ぶってことをやっぱり想像できますか？
それも考えられますし、今お話あの聞いていて思ったのは、これまでたまたま表面化していなかったものが、2人とか、まあ、家庭内でいる時間が長くなってあらわに顕著になったのかなというのも考えました。もともと問題はすでに起きていて、ただこれまでそこまで家庭にいる時間が少なかったから表面化してなかっただけのことなのかなとも思いましたし、なかなかでも難しいですね。そう言ってフランスが何パーセント増えたっていう数値を出したっていうのは画期的なことだと思います。
ああそうですか。それ日本でも何か何らかの、 あのこういうことが起こってるっていう数字は日本でも出ていたような気がするんですが、これは確かではないので、
はい、
あのまた調べてみたいと思うんですけれども、やっぱりそういう閉鎖空間にあの、長期いることになると、行動を制限されるとやっぱり精神的に不安になって、欲求不満っていうのがやっぱりそういう積み重ねってあれですかね。
はい、
やっぱりあのちっちゃい子どもが結構エネルギーに満ちているっていうか、まあ、そういう子どもってすごくあの可愛い楽しい存在なんだけれども、ずっと家にいたらお母さん大変っていう、そういうこう、あのやっぱり学校って大事なんだなとか、あの再認識しましたっていう、そんなご意見もあったり、
はい、
やっぱりいろんなことをあのそういう行動制限が生むんだなということがこうつくづくいろんな問題が起きるんだなと、本当にもう世界はどうなるのかなとついつい思ってしまいますね。はい、さあこの後もお話伺います。今日からグリーンコミュニケーション、今回は、京都三条ラジオカフェスタッフの藤本薫さん、はい、若者を代表して26歳の藤本薫さんに、まあ、いろんなこう若者はどう考えるのかということを、やっぱり、こう一緒にご飯食べるとかそういう時にあんまりこう、社会はとかそういうお話ができないので、この時間を、使わせていただいて若者代表のお話を、今日は聞く時間としています。
ありがとうございます。
はい、さあ、4月といえば京都には大学たくさんありますし、それからこう世界に名だたる企業もありますし、新社会人、それから新入生、そして3回生は4回生になりというこうそういう季節ですよね。
はい
はい、藤本さんは何かそういうこの4月こういうスタートする時期で何かあこういうことがあったなっていうことはありますか？
私自身の話で言うとすごくこう就活ができなかったので、いわゆる就活が
はい
せずにこう来てしまったんですけれども。
できなかった、なんでどうしてですか？
スーツを着て、
はい、
合同説明会に行くのが嫌で すごくこう息苦しさを感じて、
なるほど、
悩んでました。
自分は何を求めているんだろうっていう、そういうことですか。
はい、が分からなくて、はい、企業も何を求めているんだろうというのが分からなくて、
そうすると、じゃあこの、まあ、それは、大学も卒業するという年の話ですよね、
はい、
どういう仕事を、仕事って何だろう、自分はどういう仕事を選びたいと思っているのか、また求めてくれてる、何かはあるのかとか、そういうことですか、
はいはい、
そうですか、まあそういう中でこの、ちっちゃなちっちゃなコミュニティラジオ局、京都三条ラジオカフェを選んでくださったのは、これはなぜなんでしょう。改めて伺います。
よくそのラジオが好きだったのとか、メディアがに興味があったのっていうことを聞かれるんですけれども、決してそういったことが理由ではなくて、どちらかというとこう顔の見える人数、関係性であるところに、まあ、惹かれたっていうのが、ちっちゃいちっちゃいとおっしゃいましたけど、それこそが私にとっては合ってたんだなと思います。で、いろんな方がそのちっちゃいちっちゃいラジオ局に来てお話をしてくださってて、なんかその中で普通に、先ほどおっしゃられてましたけれど、カフェに行ってお話しするだけでは聞けないような話をできるし聞けるっていうところに魅力を感じたのが、今を振り返ってみると大きいですね。
そうですか。今こうこの時期、就職活動をスタートするはずの、方々がこう、テレワークのように映像で面接っていうことも、うん、企業によってはあるようですけれども、
はい、
そういうこういろんな条件が悪い中で、なんかこうアドバイスと言ってはなんですが、こんなふうに考えたらどうかなとか、なんかありますか。本当だと就活って、例えば50社受けたけど内定もらったのはまだないとか、氷河期なんかは、就職氷河期なんかは、それから東京夜行バスで往復したりとか、あ、まあ、それがなんか当たり前でしたよね、就職活動というと。そういうことは自分は違うっていうお話でしたよね。
私は当てはまらなかったというか、早々に離脱をしてしまったんですけれども。
そうですか、はい、何かこう、今そういうことを考えなければならない、若者に、学生に、なんかこう言いたいこと、言えることって何かありますか。
仕事、その就職まで、就活中は自分の強みを生かすみたいなところが大きく、自分の強みって何だろうって考えることが多いと思うんですけれども、仕事してからの方ができることって増えるし、教えてもらうことをできるようになることが増えるので、もっと自分の弱みに向き合ってもいいのかなというのは感じました。
いいこと言いますね。
本当ですか。
そうですよね。面接の時って、私はこういうことができます、あなたの会社のこういうことを求めていることに対して、私はこういうことができますと、それをアピールするのが、まあ、面接うまくやったねっていう、まあ、そういうことですよね。
そうだと思います。
藤本さん、いいこと言う。
この後半
弱みに向き合う、これは、はい、藤本さんがそのおっしゃったように、そのこの、ラジオカフェという中に入って、自分が苦手だと思っていたことが、
はい、
できるようになったりとか、 それはやっぱりそれをできるチャンスがあるからということでもありますよね。
そうです。で、やっぱり強い 自分ができるところはどんどん頼られるのは伸ばしていけますけれど、自分の弱いところをこう人に伝えれると周りが助けてくれる場面っていうのもたくさんあって、やっぱり一人で働いてるわけではないから、弱みに対して助けてくれる会社がその方にとって合ってるのかなと思います。
あ、本当ですね。こう大企業とかこう組織だと、不十分な点とかできないことがあると、すごくこの現代社会なのに責められたり、部署を変えられたり、なんかそういう日本ってすごくいい国だなと思う側面と、まだまだそういう封建的な部分が人に優しくないのではないかなっていう側面もないでもないですよね。
そうですね。ね、たくさんこれだけ仕事に悩んで苦しんでる人とかも周りにはいないわけではないので、なんかそういうところがもっと優しい社会とか会社になったらいいなって思います。優しい社会、
そうですか。この新型コロナウイルスがこう世界中に蔓延して、でこう人類やそれから私たちも試されているのかなっていうふうに思ったりするんですが、さあどうすると、こうもし神様がいるとしたら、あなたたちはこれをどういうふうに捉えてどうするのかっていうふうにテストされてるのかもしれないとこう思ったりもするんですけども、藤本さんはじゃあこれをこう何かのプラスに考えるとしたら、何か残り時間あと、ね、2分になりましたけれども、これからこんなふうな、これを変えるチャンスであるとも言えると、言ってる人もたくさんいらっしゃると思うんですけども、何かを変えれるとしたら、こういうことがこんなふうに変えられるんじゃないかなっていうこと、何かありますか？
もう一つはそのテレワークってどんどん言葉が出てきてますけれども、実際に会わないコミュニケーションっていうのを仕事でも実際のプライベートでも使えるんじゃないかなと思って、こう家からビデオ通話つないで最近どうって聞いたり、そういうコミュニケーションの種類が増えて意外と楽しいなって思うことができたらいいなと思います。
意外と距離近く感じますよね。
そうです、
例えばカフェで友達同士とお茶してるんだけれども、なんかスマホばっかりそれぞれ見ててろくに話もしてないなっていうよりは、意外とそれは身近、それコミュニケーションですよね。
そうですね。スマホ触りながらビデオ通話はしないから、
確かに
かもしれない。
そうですね。大学なんかもこうそういうことを模索しているようですし、それから医療現場もそういう自宅からこう診察してもらうっていうことも考えているようですので、何かがやっぱり良いように変わる、そんな機会にしたいですね。
はい。
はい、ありがとうございました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で、今回はラジオカフェの藤本薫さんに話を伺いました。ありがとうございました。